ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店 Amazon でお求めください。
今日もですね、引き続き強固な販売チャンネルの構築方法その5ですかね、ということでお話をしていきたいなと思います。その1からその4まで、強固な販売チャンネルを作るには3つのことが重要ですよと、1つが発掘前提で、もう1つが契約交渉で、そして最後に管理育成ですというお話をまずさせてもらっていて、で一番最初の発掘選定の重要性みたいなところの話をその1からその4で、ずっとお話をしてきたわけですよね。絶対評価と相対評価の違いであったり、スキルセットとマインドセットを見ていきましょうねと、最終的にはこうですよという話、そして、ASEAN なんかは特にね、新興国も徐々にその ASEAN なんかも完全にですけども、ディストリビューターのイストリ合戦というのがもう始まっちゃってますよと、そしてこのディストリビューターの選定で成功の5割ぐらいがもうほぼほぼ決まっちゃうんですよと、恐ろしいですよね。半分ぐらいはもうここで決まっちゃいますと、で場合によっては6割ぐらい決まっちゃうって言ってもいいかもしれないということで、お話をさせてもらったのがその1からその6ですよと。そして今回この契約交渉のお話をしたいなというふうに思うんですが、5割6割ぐらいが選定で決まるとするとね、7割8割、8割までは確実にこの契約交渉で決まる、というふうに思っています。でこの契約交渉の話をしたいなと。で契約交渉って何なのかということなんですけど、まずこの、定義のところでね、日本の消費財メーカーじゃなくても別にいいんですけども、日本企業とそのディストリビューター、日本企業にとってのその契約交渉と、先進的なグローバル企業、欧米のね先進的なグローバル企業の契約交渉ってね、全然定義が違っていて、でどちらかというとその日本企業の契約交渉ってのは、交渉はないんですよね。基本的には契約で、いわゆる日本のホームは非常に優秀ですから、いろんなこのリスクヘッジがガーッとされた契約書っていうのが一つあって、基本的には性善説で進むので、それがただ締結されて、とにかく一緒に頑張りましょうねという意味合いが多い。なのでどちらかというと儀式であるというのが、契約で、一方で欧米の企業というか、世界標準は、何をしていくか、どうやっていくか、その条件を決めましょうねというのが、契約なので、基本的に儀式じゃないんですよね。調印式をセレモニーでやるとかっていうのはあったとしても、契約書そのものはセレモニーではないですと、儀式ではないですと。ただ多くの日本企業の契約書、私何千通も契約書見てきましたけども、ほとんどがやっぱり儀式、形式的な話で、形式を決めていくための契約なので、基本守りはガチガチ、攻めはなしということで、書かれたものが多くて、でその契約書の守りはしっかりしてるんだけど攻めがないと。で一方でそのシェアが高い企業というか先進的なグローバル企業は、守りもさることながら攻めもすごいという、そこがすごく重要で、でこの契約締結って、契約締結そのものの価値よりも契約締結に向けたプロセスの方が僕は圧倒的に価値があると思っていて、発掘選定でね、ある程度そのディストリビューターを絞り込むわけですよね。ショートリストまで絞り込むと3社から5社ぐらいにこう絞り込まれた。でここに対してどこと契約をしようかということで契約交渉を始めるわけですよ。なのでそのここと結ぶことが前提で契約交渉をするのではなくて、どこと結ぶかまだわからない状態で契約交渉をしていく。でその契約交渉の内容次第では契約しないという選択肢だって出てくるわけなんですよね。でその時にやっぱり その契約締結後の、まあ、契約条件をどうするかっていうこともそうなんですけど、契約締結後の戦略のすり合わせをどれだけ締結前までにやれるかっていうことはすごく重要で、KPI の設定とかですね、何を KPI に設定してそれをどう管理していくのと、でもっと言うとどういう組織をあてがってくれるのと、我々のその商品を取り扱うのにね、でその人たちが日々どういう活動してくれるんですかっていう具体的なところまで、結局その組織が何をやるかが数字を作るわけなので、そこの話を一切せずにただ契約売ります頑張りますみたいな話だと、うまくいかなかった時にこう巻き返しが大変なんですよね。で逆に言うと、この契約交渉のこの締結までのプロセスでそこをゴリゴリやっていくとね、5社あったら3社は逃げていくんですよ。3社ぐらい逃げていくと、まあ、そこまでゴリゴリやりたくないと、もしくはあれなんか会話の段階では非常にその合ってると思ってたんだけど、具体的な話していくとちょっと自分たちの考えてることと相手の考えてること違うよねっていうことに気づけるんですよね。これがすごく重要で、一回契約しちゃったら、まあ、契約解消するのにね、もう5年はかかるんですよ日本企業は。だって1年目やってみてなんかあんまり成果出ないんだけど、とりあえず1年目だからもう1年様子見ようよって2年目に入っていくと、で2年目やるとさすがに2年やったらですね、どんな人がどうやったってちょっとは成果出るんで、まあ、ちょっと成果出たじゃないと、まあ石の上にも3年という言葉もあるし、もう1年見てみましょうって、3年は確実に時間が過ぎると、でそこからいよいよ雲行きが怪しいなとようやく初めて気づくんだけども、このタイミングでこうなんかいろいろこうあがく、まあでもトライをしないといきなりこれで解約はないから、一応いろんなトライをしてみようとこう試行錯誤するんですよね、4年目ぐらいで。なんだけどやっぱりいまいち成果が出ないと、で5年目ぐらいにやっぱこれはちょっと難しいのかなと思ったタイミングで担当者が変わるとかね、駐在員が帰任すると、で新しい担当者がつくんだけども、新しい担当者は前の前任から引き継がれてて、ディストリビューター変えなきゃダメだよというふうに聞いているのかもしれないけども、まあ、聞いているんでしょうね、もちろん聞いているんだけども、いきなり着任して早々ディストリビューターをバッサリいける担当なんていないですし、また上司もなかなかそこのディストリビューターを変えるという判断をしたがらないということになると、成果が出ないんだけどもだらだら続くというケースをたくさん見てきてるし、今でもそのダラダラ状態が続いてる大手のメーカーはたくさんあるので、基本的に契約交渉までで、どれだけ詰め切れるかっていうことが本当に重要で、でその時のトーンってね後々影響するんですよね。契約交渉までゆるゆるやってるのに、いきなり契約したらゴリゴリやられてもね向こうも困るので、やっぱこの契約交渉まででどれだけ詰め切るかとということが非常に重要ですというところで、もっと話したいんだけどもう7分43秒喋っちゃってるんで、一旦今日これぐらいにしたいと思います。また次回以降ね、お話をしていきたいと思います。はい、皆さんどうもありがとうございます。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com までたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。